ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回の旬物通信は、
これはですね、中西麗さん、作詞家であり、直木賞作家であり、そしてワイドスクランブルというテレビ朝日のお昼のワイドショーに月曜日のコメンテーターかな、でお出になってる中西麗さん、年齢は私より2つ上、生まれ年で言うとですね、僕が1940年生まれ、中西麗さんは1938年生まれ、しかし9月生まれなので、まだ誕生日来てないので74歳だと思います。私が73歳、今の時点では私より一つ上のお兄さんという方になりますよね。この人がですね、実は去年2月に食道がん見つかったんですね、なんかの胸のムカつきがあって、おかしいなと思ってて、で調べてみたらですね、食道がん4センチぐらいの腫瘍が見つかったと、でステージは3というふうに言われたらしいんですけども、その後去年の3月5日のワイドスクランブルで、がんであることを告白して、それからまあいろいろ治療をされたんですけども、中西麗さんはですね、まあ、若い時から心臓が悪くて、何遍も心臓で倒れられたりですね、だから全身麻酔の手術などはちょっと心臓が耐えられないだろうということで、いわゆる切開の手術、食道がんの場合はですね、一番軽ければ内視鏡で取るというやり方もあるんですけども、もうステージ3ぐらいになってリンパ節にも転移があったらしいんで、そうなるともう切るしかないんですよ、切るには食道をバツンとこう切って、胃と喉をこうつなぐような、食道の全摘をやらないかんですね、だそれをやると もちろん全身麻酔をかけて大手術になってしまう。ではおそらくそういうやり方では自分は生きてられないということで、一生懸命中西麗さんは奥さんと一緒にですね、なんかないかなと、いい方法はないかなと、もう追い込まれて一生懸命だって調べた、
摘出ではない
もっとね、いい方法はないんだ、食道がんを治す方法はないのかと、いろいろ考えた結果たどり着いたのが、奥さんが見つけたらしいんだけど、陽子線というのがあるわよと、いうこと。陽子線というのは太陽のように子供の子、線は線ですね、陽子線治療、まあ、放射線の一種です、普通の放射線よりももうちょっと強い、
強いね、
エネルギーを持ってるわけですね。水素の原子核を使ってやるんですけれども、この要するに体をずっと通過して、その患部にだけに当たって、で患部を放射線で叩くわけですね、でまあやり方としては抗がん剤で打って、抗がん剤でがんの大きさをちょっと小さくして、小さくしたところで陽子線という放射線をかけると、その結果ですね、中西麗さんはなんと6月28日に陽子線治療の全工程が終わって、1ヶ月後の7月20日、胃カメラ検査で陽子線治療の効果の測定をやったところ、私のがんは全て消えていた。全て消えていた。そしてその後、1ヶ月後でまた CT と胃カメラ検査で再度の効果を測定したところ、やっぱり完全に消えている。で、私の食道は小児、子供ですね、子供のそれのように初々しかった。それでもまだ不安が残るというか、とにかく信じられない思いなのである。病気が発覚した時、真珠のようだと思ったがんが 今は跡形もなく消えている。まるで魔法のようだが、もちろん科学的に根拠のある出来事だと。これが生きる力に乗っている陽子線で癌が消えたと、
はい、
これはね、もちろんまだ全国に陽子線を治療できる施設は7カ所しかない。
あ、少ないですね。
したがって医療保険は適用にならない。
あ、
だから中西さんもだいたい300万円ぐらいかかってる。300万円もしかしかけて、
で
もがんが完全に消えたらそれは
もう最高ですね、本当に。というか、2月に見つかったんですね。
2月に見つかって、
去年の2月に見つかって、
その後いろいろ探して探して、でいろいろ治療をした結果、
はい、
6月28日に陽子線治療の全工程が終わったと、
はい、
週に5回、合計30回、6週間にわたる私の陽子線治療は終わったと、
はい、
そして結果は3週間後、はい、つまり7月20日 CT と胃カメラ検査で効果の測定をやったところ、私のがんは全て消えていた。
というか、
半年後にがんに見つかってから半年後にがんが消えてしまったと、
はい、それは本当に魔法みたいですね。
魔法みたいだよね。でこの本は今よく売れてるわけですよ。生きる力、心でがんに勝つ、中西麗、講談社から出てる本ですけどね、
はい、
952円税別でね、まあ、1000円ぐらいですよ、
はい、
1000円札でこの本を読んでちょっと食道がんになってる人なんか、すごい朗報だよね。
いや、
食道がんってものすごく難しいんですよ。あ、僕の友人、去年4月にやっぱりね、食道がんの手術で亡くなってます。
あ、
うん、
食
道がんって意外に難しい手術なんですよ。だから中西麗さんは心臓に問題があったので手術という道を選ばなかった、
はい、
で一生懸命探して陽子線治療にたどり着いた。
うん、
でその結果がんが消えたと。
いやー、すごいお話。ま
さか消えるなんて。陽子線よりも3倍ぐらいの力を持っているね、
はい、
重粒子線というのもあるんです。
はいはい、
今日本にもあるんです。
重粒子線、
はい、重い粒子線と書くんですが、
はい、
これは陽子線が水素の原子核を使うのに比べると、
はい、
重粒子線は炭素イオンを使って加速させて、うん、ものすごく光の速さの7割ぐらいの速さまで炭素イオンをですね、
はい、
加速させて、そして、はい、ガンの部分にバンと照射する、うん、ぶつけるわけ。そうするとがんを叩くんです、はい、他の正常な細胞には一切触らないでがんだけを叩く。
は
あ、そうするとがんが消えてしまう、がんが死んでしまうわけ。
へ、じゃ中西さんも、まあ、陽子線ではなく重粒子線でも大丈夫というかいけたということになるんですか。
重粒子線は残念ながら、ね、まだ日本に3カ所しかない。
あ、少ないんですね。
千葉と群馬県と兵庫県、
はい、
で今度佐賀県に一つできます。全国で4カ所です。これも予約殺到で、
うん、
千葉の法医研という放射能医学研究所という法医研というのがあるんですが、
はい、
そこにこの重粒子線あるんです、
はい、
ここはもう予約いっぱいでなかなか取れないそうです。だから普通の放射線に比べると陽子線とか重粒子線というのはもっとこう叩く力が強いので、効果があると。
副作用みたいなものはどうなんですか。
ないです。だってその正常細胞を叩かないから。
ああ、もうそのがんだけを、
がんだけを叩く。
で今は、まあ、場所も少ないし、うん、保険も効かない
ので誰でもっていうわけにはいかない。
うん、
ただし、
はい、
ただし胃とか、
はい、
腸のように前動運動をして動いている臓器にはかけられない。
あ、そうなんですね。
なぜならば動いてると他の正常細胞に陽子線が当たっちゃうとダメージ与えちゃうから、
はいはい、
動いてる臓器はダメなの。じっと固定されてるものである。食道は固定されてます。
そうですね、
ね、あと肝臓とか肺とか、
はい、
腎臓とかは固定されてます。膵臓とか、
そうか、
だから今まで難しいと、手術が難しいと言われてるものならば、この陽子線治療は、重粒子線治療はですね、まあ、おそらく効果あるでしょうね。
これからもっと広がるといいですけれどもね。
いや、これ広がるでしょう、おそらく。
まあ、 保険の問題がちょっとあり
ますね。だからね、問題は将来もうちょっとね、施設が大きくなって医療保険適用になるようになれば、うんうん、
はい、
まあ、がんの治療はそう進みますよね。
そうですね、うん、わあ、こんな治療方法があったとはという感じですね。です
病院いくつも行ってるんですよ、この中西さんは。でみんな切るとかが、ね、抗がん剤としか言われてない、
はいはい、
ところが本によるとね、
はい、
私たち2人の全神経全能力を集中し持続させて切らずに治すがんの治療法の探索に取り組んだ、
はい、
人間が月へ行って無事に帰ってくる時代にがんを切らずに治せないはずがないというふうに書いてある。これを書いたのが3月の25日です。
あ、
去年のね、
はい、
ところが3月26日のところにこう書いてある、
はい、
あなた陽子線治療というのがあるわよと妻が言った。陽子線、この言葉は私にとってまさにひらめきだった。私の意識と思考の集中がついに捕まえたひらめきだった。
うーん、
としてそれから陽子線に接触するわけですね。
はい、そういったお話も、サンデー毎日、
はい、ね、対談です。
で対談ですね、はい、鳥越さんと、はい、この配信があるときにはサンデー毎日で、うん、まあ、発行されて
るはずです、
はずなので、
はい、
そちらもご覧いただきたいと思いますね。はい、はあ、陽子線で魔法のように、
うん、
真珠ぐらいの大きさのがんが消えたと。いうことですね。素晴らしいです、
うん、まあ、がん家族に持つ人とか本人ががんだとかいう人たちは一応考えてみたらどうでしょうかね、はい、
うんですね。今回の俊太郎の旬物通信は中西玲さんの、うん、生きる力心でがんに勝つという本をご紹介いただきましたね、うん、陽子線治療でがんが消えたというふうにも表紙の方に書いてます、う
ん、はい、
はい、気になった方ぜひ読んでみてください。
はい、
鳥越さん今回もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。